山秀美の心のしおり。
こんばんは、福山秀美です。心のしおり始まりました。暑さ寒さも彼岸までと言われる春のお彼岸に入りました。桜の開花も間もなく、各地の開花の便りが気になっている方もいらっしゃると思いますが、雪の話を読みたいなと思って、いつか読みたいと思っていた宮沢賢治の水仙月の4日、3月ですけれども、ぜひ聞いていただきたいと思います。今日そして次回2回に分けてお届けします。宮沢賢治作、水仙月の4日。1、雪番号は遠くへ出かけておりました。猫のような耳を持ち、ぼやぼやした灰色の髪をした雪番号は、西の山脈のちぎれたギラギラの雲を越えて遠くへ出かけていたのです。一人の子供が赤いケットにくるまって、しきりにカリメラのことを考えながら、大きな象の頭の形をした雪丘の裾をせかせかうちの方へ急いでおりました。
そら、新聞紙を尖った形に巻いて、ふうふうと吹くと、墨からまるで青火が燃える。僕はカリメラ鍋に赤砂糖を一つまみ入れて、それからザラメを一つまみ入れる。水を足して、あとはくつくつくつと煮るんだ。
本当にもう一生懸命、子供はカリメラのことを考えながら、うちの方へ急いでいました。お日様は、空のずっと遠くの透き通った冷たいとこで、まばゆい白い火をどしどしおたきなさいます。その光はまっすぐに四方に発射し、下の方に落ちてきては、ひっそりした大地の雪を、一面まばゆい石化石膏の板にしました。二匹の雪おいのが、ペロペロ真っ赤な舌を吐きながら、象の頭の形をした雪丘の上の方を歩いていました。こいつらは、人の目には見えないのですが、一遍風に狂い出すと、大地の外れの雪の上から、すぐぼやぼやの雪雲を踏んで、空を駆け回りもするのです。
シュッ、あんまり行ってはいけないったら。
雪おいのの後ろから、白熊の毛皮の三角帽子を阿弥陀にかぶり、顔をリンゴのように輝かしながら、雪ワラスがゆっくり歩いてきました。雪おいのどもは頭を振ってくるりと回り、また真っ赤な舌を吐いて走りました。
カシオピーヤ、もう水仙が咲き出すぞ。お前のガラスの水車、キッキと回せ。
雪ワラスは真っ青な空を見上げて、見えない星に叫びました。その空からは、青光が波になってワクワク通り、雪おいのどもはずっと遠くで、炎のように赤い舌をペロペロ吐いています。
シュッ、戻れったら、シュ
ッ。雪ワラスが跳ね上がるようにして叱りましたら、今まで雪にくっきり落ちていた雪ワラスの影帽子は、ギラッと白い光に変わり、おいのどもは耳を立てて、一山に戻ってきました。
アンドロメーダ、あぜみの花がもう咲くぞ。お前のランプのアルコール、シューシュと吹かせ。
雪ワラスは風のように象の形の丘に登りました。雪には風で貝殻のような形がつき、その頂には一本の大きな栗の木が、美しい金色の宿り木の鞠をつけて立っていました。
とっといで。
雪ワラスが丘を登りながら言いますと、一匹の雪おいのは、主人の小さな歯のちらっと光るのを見るや、ゴムまりのようにいきなり木に跳ね上がって、その赤い実のついた小さな枝をガチガチかじりました。木の上でしきりに首を曲げている雪おいのの影帽子は、大きく長く丘の雪に落ち、枝はとうとう青い皮と黄色の芯とをちぎられて、 今登ってきたばかりの雪わらすの足元に落ちました。
ありがとう。
雪わらすはそれを拾いながら、白と藍色の野原に立っている美しい町をはるかに眺めました。川がキラキラ光って、停車場からは白い煙も上がっていました。雪わらすは目を丘のふもとに落としました。その山裾の細い雪道を、さっきの赤ケットを着た子供が一心に山の内の方へ急いでいるのでした。
あいつは昨日、炭のそりを押していった。砂糖を買って自分だけ帰ってきたな。
雪わらすは笑いながら手に持っていた宿り木の枝をぷいっと子供に投げつけました。枝はまるで玉のようにまっすぐに飛んでいって、確かに子供の目の前に落ちました。子供はびっくりして枝を拾ってキョロキョロあちこちを見回しています。雪わらすは笑って川口を一つヒューッと鳴らしました。すると雲もなく磨き上げられたような群青の空から真っ白な雪がサギの毛のように一面に落ちてきました。それは下の平原の雪やビール色の日光、茶色のヒノキで出来上がった静かなきれいな日曜日を一層美しくしたのです。子供は宿り木の枝を持って一生懸命に歩き出しました。けれどもその立派な雪が落ちきってしまった頃からお日様はなんだか空の遠くの方へお移りになって、そこのお旅屋であのまばゆい白い火を新しくお焚きなされているようでした。そして西北の方からは少し風が吹いてきました。もうよほど空も冷たくなってきたのです。東の遠くの海の方では空の仕掛けを外したような小さなカタッという音が聞こえ、いつか真っ白な鏡に変わってしまったお日様の面を何か小さなものがどんどん横切っていくようです。雪わらすは皮むちを脇の下に挟み、固く腕を組み、唇を結んで、その風の吹いてくる方をじっと見ていました。おいのどももまっすぐに首を伸ばして、しきりにそっちを望みました。風はだんだん強くなり、足元の雪はさらさらさらさら後ろへ流れ、まもなく向こうの山脈の頂にパッと白い煙のようなものが立ったと思うと、もう西の方はすっかり灰色に暗くなりました。雪わらすの目は鋭く燃えるように光りました。空はすっかり白くなり、風はまるで引き裂くよう、早くも乾いた細かな雪がやってきました。そこらはまるで灰色の雪でいっぱいです。雪だか雲だかもわからないのです。丘の角はもうあっちもこっちもみんな一度に生きしるように切るように鳴り出しました。地平線も町もみんな暗い煙の向こうになってしまい、雪わらすの白い影ばかりぼんやりまっすぐに立っています。その裂くような吠えるような風の音の中から、
ひゅー、何をぐずぐずしているの。さあ、降らすんだよ。降らすんだよ。ヒュー、ヒュー、ヒュー、ヒュー、ヒュー。降らすんだよ。飛ばすんだよ。何をぐずぐずしているの。こんなに忙しいのにさ。ヒュー、ヒュー。向こうからさえわざと三人連れてきたじゃないか。さあ、降らすんだよ。ヒュー。
怪しい声が聞こえてきました。雪わらすはまるで電気にかかったように飛び立ちました。雪番号がやってきたのです。パチッ、雪わらすの皮むちが鳴りました。おいのどもはいっぺんに跳ね上がりました。雪わらすは顔色も青ざめ、唇も結ばれ、帽子も飛んでしまいました。
ヒューヒュー、さあしっかりやるんだよ。怠けちゃいけないよ。ヒューヒュー、さあしっかりやっておくれ。今日はここからは水仙月の4日だよ。さあしっかりさ。ヒュー。
雪番号のぼやぼや冷たい白髪は雪と風との中で渦になりました。どんどんかける黒雲の間からその尖った耳とギラギラ光る金の目も見えます。西の方の野原から連れてこられた三人の雪ワラスもみんな顔色に血の気もなく、きちっと唇を噛んでお互い挨拶さえも交わさずに、もう続けざま世話しく川口を鳴らし行ったり来たりしました。もうどこが丘だか雪煙だか空だかさえもわからなかったのです。聞こえるものは雪番号のあちこち行ったり来たりして叫ぶ声、お互いの川口の音、それから今は雪の中を駆け歩く九匹の雪追いのどもの息の音ばかり。その中から雪ワラスはふと風に消されて泣いているさっきの子どもの声を聞きました。雪ワラスの瞳はちょっとおかしく思えました。しばらく立ち止まって考えていましたが、いきなり激しく鞭を振ってそっちへ走ったのです。
秀美の心のしおり、
いかがでしたか。さて、お知らせです。3月21日土曜日午後1時30分から狐島にありますルルホールで福山秀美の朗読カフェ朗読のライブを行います。詳しいことはルルホールにお問い合わせください。心のしおり、次回は3月31日火曜日午後6時30分からの放送です。お相手は福山秀美でした。ではまた。